最近一つの、書物といいますか聖書の表紙を見まして、静かなこの感動を覚えております。普通私たちは十字架が描かれているものを見ますと、きちっと縦横整った十字架を見ます。ちょっと実際した方がいいです。ここに十字架ありますよね。分かりますでしょうか。きちっと、神戸中教会の屋上のところにも十字架が描かれていますが、きちっと左右対称なんです。で、一本の木を表すこの十字架の印ですが、私が静かな感動を覚えたというのは、その十字架はですね、25枚、数えてみたら25枚だったんですが、ちょうどここにあるこの一枚じゃタイルのようなものですね、大きさがバラバラでして、色も違うという、そうしたものでこの十字架が組み合わされている。しかも横棒のですね、数が違いました。4つと5つだったかなと思うんですが、そういう十字架のこの絵を見まして、私は静かな感動を覚えたのです。なぜかと言いますと、この十字架のもとに、そこは25枚ですが、一つ一つ違うものが一つにそこに集められている姿を描いているなということを教えられました。これは私が受け止めたので、それを発行なさったのに聞いてみると、そうですよとおっしゃってくださったので、ちょっと意を強くしたんですが、実はこんな話を始めますのは、こうしてエフェソの神殿の手紙をやっと4章まで来ました。今日この日に4章の1節から6節を開かさせておいておりますが、このエフェソの神殿の手紙のここまで読んできてお気づきか、初めて聞かれる方もどうぞ聞いてほしいんですが、繰り返し言っていることは、キリストイエスにおいて一つとなるということ、繰り返し繰り返し語ってきている。さっき述べましたけれども、特別に神様から選ばれたと自由しておったユダヤ人も、それ以外の、聖書では異邦人と言っておりますが、そうでない人たちもキリストイエスにおいて一つとなる、一つとなると、もう繰り返し繰り返し語っております。で、今日読んでいただきましたこの4章のところにも短い箇所でありますが、一つ一つ一つ一つと繰り返しています。そして中心聖句にさせていただきました4節をもう一度ご覧いただきたいんですが、4節に、体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。この体というのは、この私たちのこの体というよりも、まさに教会のことを表しております。イエス・キリスト様が頭でいらっしゃり、そこに連なる者が一人一人が、枝となって、大切な一人一人として一つの体を形作っている、キリストの体なる教会を表しています。霊は一つというのは、これ聖霊様のことでありましょう。この体は一つ、キリストの体なる教会、この神戸中央教会もそうなんです。その一つなんです。イエス・キリストにあって、イエス・キリストを信ずる者たちの群れ群れが、まさに体、キリストの体なる教会、世界中たくさんあります。このキリストの体なる教会を形作らさせていただいている一人一人は、一節にありますけれども、神の招きにふさわしいものとしてそういう歩みをするのですと進めています。それが一つの教会だ。神の招きにふさわしい歩みを続けていくっていう。ところが現実は、現実はと言いますか、私たちが時に経験し、見たり聞いたりすることでありますが、なかなか一つになれずにいるという、現実も歴史の中であったようでありますし、また現に私たちも互いの違いを強調するあまりに、時に悩みますし苦しみます。エフェソの神殿の手紙、今日の私たちに何語っているんだろうと思う時あるんですが、一つとなって歩む教会の姿は、周りの人々に憧れを呼び起こす。もう一度言いますね。一気に読んだときにそういう思いを持つんです。一つとなって歩む教会の姿は、周りの人たちに憧れを呼び起こす。 何かしたあれしたんじゃなくて、本当に一つになって歩んでいる教会は周囲の人々に憧れを起こす。そして4節にもう一度注目していただきたいんですが、ついてこう後半語られているのは、今日の説教題にしましたけれども、一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。一つの希望に預かるように招かれているのと同じです。私たちはそれぞれおのおの個々人がいろんな希望や望みを持ってますね。将来のこと、いやもう目先のことで、そうした希望を、午後この話ちょっとしたいと思うんですが、そういうようなものを持っておるかと思いますが、いや時にはもう希望が持てません、まあそんな思いを持って悶々とすることもありうでしょう。いや何を望んで歩んでいったらいいのか分からなくなってしまった、そういうことも起こりうることがあります。そんなところの時に私たちは絶えず立ち返るのが、ここに一つの希望だ。それは主イエスキリストが与えてくださる揺らぐことのない希望であります。しかもそれはイエスキリストに信仰によって結ばれた者たちが等しくいただくことができる一つの希望に預かれるようにと招かれています。ですから私たちはどんなことがありましょうとも希望を失うことがない。ではどこにその根拠があるのだろうか。今日このところから皆さんと一緒にお聞きしたいと思うのであります。5節と6節をご覧になってください。5節に、主は一人、信仰は一つ、バプテスマ、洗礼ですね、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。ただお一人の救い主イエス・キリストを信ずる信仰によって神様への信頼を抱くものとされ、バプテスマ、洗礼によってただお一人のキリストと結ばれることによって、まあ、神の民、神の家族として受け入れられている、ここに望みがあるのですよと言います。実はエフェソの信徒の手紙には、この希望ということについてもう一箇所語られている箇所があります。同じ意味合いで使われておりますが、聖書をお持ちの方は開いていただきたいと思いますし、今日受付でですね、修法と歌集と聖書箇所が一緒にセットになっているのもいただかれた方、ちょっと恐れ入りますが、隣の方で一緒に見てください。ちょっと周り見て、そういう、歌集印刷したのもお持ちの方いらっしゃったら、愛の配慮を持ってちょっと一緒に見ましょうとしていただけますでしょうか。エフェソの信徒の手紙の1章の18節から20節を開きたいと思います。2、3ページ戻っていただきまして、1章の18節から20節でありますが、読んでみます。1章の18節、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。次です。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせうぬんたるんです。聖なる者たち、主にイエス・キリストに結ばれたこの方を信じ信頼している者たちが受け継ぐべきものは、十字架の死からよみがえられ復活されて、今やすべてのものをご支配してくださる、しておられるキリストの中に私たちは置かれている。私たちが何かしたというよりも、この方を信ずることによって、そこに身を拠り所を置くものとされていること、これが希望だよと言っています。これは揺るがない希望。 私たちはどんなに変わろうとも絶対変わらない揺るがない希望であります。このお方は、蘇られたお方は死を支配されました。ですから死という現実、これを目の前にした一人一人がどこに望みを置くことができるのかを明らかにしているわけですね。この話は一度私だいぶ前にした記憶がありますが、もう一度させていただきたいと思います。一つのお証しとして聞いていただきたいんですが、ちょっと今年で電動車障害34年半過ぎましたが、ちょっと10年ぐらい過ぎた頃に、今それまでたくさんの方をお出会いしているんですが、一人の方だけ紹介することを許していただきたいんですけども、私はその教会に赴任しましたときに、すでに車椅子生活をしていらっしゃった姉妹であります。簡単にご紹介しますと、生まれて戦後すぐにこうお医者さんに治療を受けられたんですが、何かの間違いで、全身麻痺といいますか、体がご不自由を覚えなさって、歩けなくなられ、そして寝たきりのその後生活になられました。遠いところに、教会から離れたところに行かれましたので、何とか年に何とか牧師夫婦でお伺いしたことを覚え起こしますけれども、語ることも非常に不自由に覚えられました。お母様との本当に、戦いも多かったと思うんですが、その中で歩んでおられた姉妹であります。いつ訪れた時だったか記憶が定かじゃないんですけれども、いつも訪れするとこの枕元に一冊のノートが置いてありまして、人の書いたものを見るのは失礼だと思いながら、何が書いてあるのかなと興味あったので、後で分かったことですが、お母様がこのお世話する方が語られることを、片言語られることをこう書き記しされた、見ても良いという許可を得ましたので、少し開かさせていただきましたら、ノートにびっしり歌が書かれたと。それ後にそれが新聞記事もなりましたし、後に召されたときに一冊の冊子として皆さんにお配りしたことを覚えておりますが、私は二つの歌だけ忘れない、ご紹介したいと思いますが、挫折感、起こればすがる十字架に。おそらく何らかの挫折感を覚えなさることも終わりだったんだろうと思う。しかしその度ことに、ただこの一つの望みと言わんばっかりに、十字架にすがるって言うた。もう一句は、八方、四方八方ですね、周りですね、八方を壁に囲まれる我が心、破りてささん神の光は。もう四方八方なんかこう追い詰められていくような、そんな壁に囲まれるような中にあって、それを突き破るように、突き刺さるように、死んでよみがえってくださった神の愛の光はいつも私を照らすって。もうこちらがどんだけ励まされたか。ちょっと余談ですが、挫折感というところに自分の一番弱いところを入れたらいいと思うんです。私でしたらすぐおごり高ぶりますから、おごり高ぶり、怒ればすがる十字架にとこう、本当にこういつもふっと思い起こす。この一人の姉妹にとっての望みは、私たちも同じ一つの望み、死んでよみがえってくださったイエス・キリストご自身、そのお方の恵みに今預かっている。すべての罪を許し清め続け、死に勝利させてくださる、そこに一つの望み。時に私たちは死というものがすべてのものを奪い取ってしまうように思われることがありますけれども、死に打ち勝つ命を与えて生かしてくださり、力強い御手を持って支えておってくださる復活のキリストにのご支配に置かれているからこその望みじゃないでしょうか。この望みから漏れる人誰もいないんです。ただし受け取るか受け取らないか境目ですよ。今日受け取っていらっしゃいますか。信じて。さらに話を続けます。4章もう一度開いてください。 そのような一つの望みをいただいている私たちが今この生かされているこの時になお深い望みとなっていくのがここにあるぞと語っている。それは最初に紹介しましたキリストの体である教会を私たち一人一人がそこにつながって形作っているんだということです。今日のこの4章のところで語りかけられているところから2つのことを教えられます。一つはこのキリストの体なる教会を作る私たち一人一人は誰一人欠けてはならない、かけがえのない存在であるということです。もう一つはそうした一人一人はキリストの体なる教会につながっていないと生きていけないということです。教会の頭でいらっしゃるイエス・キリスト、その方に信仰によって結び合わされ、その命と支えと導きをいただきながら生かされ続けていくということです。そこに望みがあります。今日午後の合同記念会で、今年お渡しさせていただきますこれまで神戸中央教会に連なる方、またそのご家族の方々で、召されなさったお名前のリストが、この70何年ですかね、一覧になっているものを冊子をお届けできるかと思います。私も2週間早くいただきまして、ずっと見ておった拝見しとったんで、ちょうど私が2018年の4月から来させていただきまして、この年11年半ほど経ちますが、こういうこともちょっとお許しください。お名前確認しながらです。あ、この方、あの方、あの時この方、この方、この年はたくさん召されなさったなとびっくりする年もありましたけれども、思い起こしながら、全てではありませんけれど、その人の生涯、全員の方のご葬儀をさせていただいたわけではありません。遠隔地におられる方、いろんな事情で他のところでということもありましたが、ちょっと数だけ、ちょうど坂井健二兄弟のご葬儀は100人目の方でした。あ、これだけの方のご葬儀を取り行わさせていただいた光栄といいますか、牧師として覚えたことであります。ちょっと笑い話として聞いてほしいんですが、この話を進学校でしましたら、もう誰が言ったかすぐ分かりますが、身近にいる道路の先生がこんなこと言ったんですよ。先生、何人受洗者おられたのって言われた。おいおい聞くかよと思ったんですが、で私もこれもね、数えとかそんなじゃなくて、もう一度原簿を開きまして、あ、この間あの方、この方、ちょっと今 お見えじゃないなという方もいらっしゃるんですけれども、 この第二礼拝も何人かの方いらっしゃいますが、62人の方がイエス様を信じて洗礼を受けてくださいました。なお続けてと願っておりますけれども、それはともかくとしまして、天に召された方も、そして今地上にこのおられる方が一人一人も、それぞれがいろんな戦いもあったであろうと思う。痛みを覚えたこと、寂しさを覚えなさったこと、悲しみを覚えなさった、現に終わりだったな、そんなことをこう全てではないですけども思い起こしながら、そのお名前を見ていました。ただ一つ、今私たちはこの地上で生かされている方も含めまして、そうした状況にこだわる心から皆さん解き放たれなさったな、それはキリストの体なる教会に結び合わされている中で現実あるんだけども、それにこだわる心から解き放たれなさった、そんなことを知らされる牧師って幸せだなといつも思っているんです。また愛する教会の皆さんもそうじゃないでしょうか。これにも感動します。我らは今も変わることのないイエス・キリストご自身に信仰によってつながり、その身からである教会を形作る一人一人である。そこに確かな一つの望みがございます。ということはね、一人一人が、私一人だけじゃなくて、互いに天に召された方も含めて、今この地上に残されている私たちも、一人一人がこのキリストの体の教会にを形作っているものとして、それである教会の互いが、何と言いましょうか、共に支え合い、補い合い、共に喜び感謝しながら歩んでいるのです。それに際して 私たち一人一人が、一人一人がですよ、問われる信仰のあり方が2節3節に書いてあります。ご覧ください。2節の前半を見ますと、だからこそというんです。ふさわしく歩み、だからこそ2節、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。一言で言うならば、謙遜にならざるを得ないんです。だってイエス様が十字架の死に至るまで徹底して従い通し、許し以外のもの何も持っていらっしゃらなかった、あの叫び、祈りと叫び、イエス様が私たちに代わって裁かれてくださった故に、私たちはもう裁かれない。徹底して謙遜の限りを尽くしてくださったからこそ、今の私たちの救いがあり、救いに導かれた。このイエス様の救いがあればこそ、私たちは謙遜へと導かれるんじゃないでしょうか。もしそれ忘れているならば、イエス様の十字架をいつも思い起こすことです。一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。それ続いています。2節後半から、愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。キリストの体なる教会にみんながこう結び合わされた一人一人が、これはキリスト様の愛の大きな御手によって捉えられているのですから、愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。本当にそこに深められたところの交わりがありますね。少しちょっと脱線することを許していただきたいんですが、これ誰が言ったかまた想像に任せますが、川原崎先生は脇が甘いねって言われたことある。その前ちょっとリップサービスで、先生優しくて感謝でいっぱいですけど、まあ、言われまして、でも脇が甘いねって、どういう意味かなと思って、すぐ単純に受け入れると言われた。あ、そうですか。褒められてるのかそうでないか分からないような、まあ、親しくしてますから、感謝してそれを聞いてますが、一番近くにいる同僚者です。でも、まあ、言い合いすること、まあ、そういうこと語り合うことでも感謝してますけど、あ、そうなの、ちょっと脇の甘いとこ、脇が甘いってよくない意味で使うでしょ。お相撲さんの世界で、関取は脇が甘いから負けたんだとか、そして人間関係の中でも脇が甘いとすぐ油断する、まあ、そういうこともあり得るでしょう、相撲の世界とか。そういう、でも私は主とお互いの間において脇が甘い方がいいと思ってるんです。なぜかと言いますと、今読みました2節の後半から3節にかけまして、愛をもって互いに忍耐しというのは、先人たちが翻訳した聖書の中にこういう翻訳がありました。互いに愛において受け入れ合いなさい。互いに愛において受け入れ合いなさい。本当に受け入れるためには脇甘くないと受け入れられないんです。こんなこと言うたらガッと固めるとね、本当の交わり持てないんですよ。変な恐れを覚えるときがあります。そうするとぐっと固める。これは体だけじゃなくて、恐れとか不安が生じますが、だからね、ぶっと脇が甘えて開けることできないんですよと思いがちです。でも私はで聖書は言うんですね。自分自身に対しても他の人たちにも、キリスト様の大きな御手の中にあって、支えられている中にあって、ぐっと開いたらいいじゃないでしょうか。変に気負ってね、自分を守ろうとか、自分の力に誇示しようとか、自分の力ではね、受け入れるなんて言葉では簡単ですが、なかなかできない。本当に心を開いていく。安心してください。ああ、キリストが支えておってくださるんです、私もあの人も。教会というところは、そういうところではないだろうか。 愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれ、霊による一致を保つように努めなさい。私たちは復活のイエス様のご支配に今置かれています。私たちはキリストの体に結び合わされています。ここに立ち位置を置いて歩み続ける。そうしますと違いをはるかに超えて同じ一つの希望に預かり続けることができる。これは私たちが信じているただ一人の同じ主イエス様によってさせてあげる、同じイエス様の救いをいただいているからさせていただくことができる。もう一度私たちをこのところに立とうじゃありませんか。一つの望みに生かされている、もうすでに天に召された方も今地上に残されている私たちもお祈りいたしましょう。